全聖徒の火はこの地上にありし日々を共に過ごした愛する人々を忍びながら神様を礼拝する日でございます。今日私たちは市ヶ谷教会から天国へと旅立った人たちと一緒に礼拝をしている、そういうふうに言うことができます。愛する人がこの世を去った後もこの方たちが今も私たちの心の中で共にいるという実感はおそらく多くの方が感じておられるのではないでしょうか。今日の全聖徒の日、そのように受け止める私たち、つまりここにいる私たちと教会から主の身元へと召されていった方たち、地上の教会に集っている者たちと天の軍勢のすべての命が場所と次元を超えて共に主を崇め褒めたたえ礼拝をしています。神と共にある、神と共にある命、このように言うとき、その命は普段私たちが命と言って思い浮かべるものに限定されることはないんです。神と共にある命、これをどのように形容したらいいのでしょうか。例えば聖書には永遠の命という言い方がございます。永遠、つまり未来永劫に続く命、このように受け取れますので、あ、そういうことなのかと一応うなずくことができそうですが、あまりに漠然としていまして、そうした感覚も否めないのです。神と共にある命、永遠の命、そういう言い方を持って昇天していかれた方々が今も生きていると聖書は私たちに保証をしてくれているのですが、聖書の中には神と共にある命、こういう言い方だけではなくて他にもいろんな言い方でこの命を表現しています。形容詞をポンと一つ命にくっつけて言い表すだけではなくてですね、文章を駆使して神と共にある命というのを表現しようという試みが聖書には数多くあります。その一つが例えばヨハネの黙示録と言えるでありましょう。ヨハネが見た幻、大変不思議な描写であります。そして今日の旧約聖書のダニエル書にもやはり幻が出ておりますが、このように幻でいわばビジュアルに神と共にある命を表現しているわけであります。ただこれにしましてもあまりにも抽象的なために、まるでこのピカソとかダリの絵画のように、まあ、見てもよくわからない、いろんな解釈がそこから出てきていろんな読み方がなされていくわけですから、これぞ神と共にある命なんだというふうに私たちが一つに絞るということは極めて難しいですね。そうした中にあって今日この全聖徒の日に私どもに届いたイエス様の御言葉、それは三条の説教でした。 これが神と共にある命を文章を駆使して表したイエスの言葉なんですね。山上の説教を読み慣れた人たちはこんなふうに思うかもしれませんね。なんでこれが全聖徒の日の福音書なんだろう。ちょっと驚きを覚えるかもしれません。なぜかというと、これはイエスがガリラヤ湖畔で群衆に向かって語った御言葉だからです。今を一日一日一生懸命生きているガリラヤ地方の人たちへ向けて語りかけた言葉ではないですか。確かにそうなんです。今を生きている地元ガリラヤの人たちへの今を生きるためのメッセージ、それが山上の説教なんです。もともとはけれども、山上の説教は次の一節で始まっておりました。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。神の国はあなた方のもの。ここに神の国が少しだけ垣間見えるのです。主イエスは山上の説教で神の国のありさまを語ったんです。イエスなりの語り口で神の国を描写したのです。それが全聖徒の日に読まれた福音書、この日に山上の説教を読む理由だと私は思っております。ここにもう一つ、神と共にある命、永遠の命が別の表現で語られているんですね。そのことに私たち今日気づきたいのであります。ここに神が共にいる命が見えているんです。山上の説教は神の国がどんな世界なのかを知り尽くしておられるイエス・キリストから私たちへのメッセージです。そしてこれはこの世の旅路を終えて今は神の国に行こっておられる聖徒の皆さんたちから私たちへのメッセージです。神が共にいる永遠の命、そこから今を生きる私たちに向けてのメッセージなんです。貧しい人たちよ、神の国はあなたのものだ。飢えている人、あなたは幸いだ。泣いている人、あなたは神の国で微笑みを取り戻す。憎まれ、罵られ、汚名を着せられたあなた、幸いだ。天には大きな報いがある。神の国を知り尽くすイエス様の約束です。私たちこの世で生きていくには、あれをしようとか、これをするぞとか、意欲ですとか意志というものが必要です。意欲と意志こそ私たちが生きていくためのいわば原動力でございます。食べたい、遊びたい、これもそうした意志ですし、頑張るぞというのも私たちのそうした意志であります。意志が、意欲が私たちを突き動かすのです。そうした心に秘めた意志を気持ちだけではなくて、今度はもっと具体化する必要があります。それを具体化していく道具が言葉です。言葉が自分の心の中にある意志を文字という形にとどめてくれます。 心にポッと思い浮かぶ言葉、活字となった言葉、人から教えてもらった言葉、そうしたたくさんの言葉が私たちの意思を作り保ってくれるのです。そして次の段階になると、今度は言葉が形を取ります。それが行動、行いとなってまいります。まず初めに形を取るのが言葉。私たちが生きていく上での原動力が言葉になってきます。出会った言葉、人から聞いた言葉、本から学んだ言葉など、いろいろな言葉がありまして、その中にこれからの私の意欲を、意志を育み形成していってくれる言葉が見つかるんです。聖書の言葉もその一つです。聖書の言葉は私たちが生きるための一つの意志を養ってくれます。しかも自分本位の意志ではなくて、神の御旨に沿って生きていくための意志を私たちに与えてくれるのが聖書の言葉です。今日の福音書でイエスが語った言葉は、では私たちにどんな意志を提供してくれるのでしょうか。先ほど取り上げた前半部分、貧しい人たち、神の国はあなたのものだ、飢えている人、あなたは幸いだ、泣いている人、あなたは神の国で微笑みを取り戻す、憎まれ、罵られ、汚名を着せられたあなたは幸いだ、天に大きな報いがある。もしもこの言葉を私たちが自分本位でしか聞かないならば、これが心に響いてくることはないでしょう。何ら意志はここから起きてこないでありましょう。この世的な常識に縛られて自分本位に受け取ってしまいますから、これを聞き捨ててしまうことでありましょう。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい、悪口を言う者に祝福を祈り、あなたを侮辱する者のために祈りなさい、あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。このイエスの御言葉を自分本位で聞くならばどうですか。皆さん、強い拒絶反応を示して反発するかもしれませんね。自分中心に聞いていくなら、このイエスの言葉が私たちに意志を育むことはないでありましょう。そうした聞き方は神の御言葉に耳を傾けるという聞き方には残念ながらなりません。イエス様の言葉は今私たちに神の国をちょっとだけ見せてくれています。神と共にある命、永遠の命をもうちょっと具体的に、そして身近に描き出してくれたのであります。この世の現実ではありません。神の国の現実なのです。今この世をあくせく生きる私たちには見えない、理解できない神と共にある命の現実なのであります。生徒らが共に行こう神の国の現実なのです。全生徒の日に生徒たちと共に神を礼拝し、イエス様の参上の説教を聞く、今日私たちはこれを自分自身の意思を新たに固めるために聞いています。 ありえないと思って捨てず、そんなバカなと反発して突き返すのではなく、神様が共にいる世界ではこういうことが本当に起こるんだと信じて、その実現を目指して明日を生きようと、私たちは意志を固めるためにこの御言葉を聞いています。昇天された個人を偲んでひとときを過ごす。全聖徒の日の目的は決してそれだけではございません。聖書の言葉を聞くここにいる私たちがキリストと共に今を生きるために今日の礼拝はあるんです。私たちが今を生きるためです。天の命を生きる聖徒たちの皆さんが三条の説教で語ったイエスの言葉一つ一つの証人として今日私たちと共に礼拝をし、私たちに語りかけてくれています。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものだ。イエス様が高らかにこう宣言されました。そうだ、その通りなんだと、この世を生きる私たちにはなかなか言えません。これを自分の意思、自分の心がけとするというのは大変難しいですけれども、救い主イエス・キリストの言葉として私たちこれを受け止めていくとき、この言葉は私どもの固い意志になっていくのです。さらに生徒たちの皆さんがそれを証ししてくれた、このように信じていくとき、私たちにも神の国は一歩近づいてきてくれます。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。イエス様はガリラヤ地方で生きている人たちにそのように教えました。今日私たちにもこれを教えています。今を生きる私たちへの言葉です。神の言葉として聞くことで、それがやがて私たちの思い、考え、意思を形作っていきます。やがてはそれが何らかの行動へとなっていくことでしょう。そして神の国がこの地上においても垣間見える、ほんの少しだけ見えてくるようになるのです。証人であるお写真の中の方々、生徒の皆さんとともとも、今日のこの三条の説教のイエス様の言葉が本当にそうだ、アーメン、そう言って感謝とともに私たちも主を褒めたたえることができるようになるでしょう。お祈りいたします。恵みの神様、この特別な日にあなたが私たちにあなたの御国を垣間見せてくださりありがとうございます。この世をロープの中で生きる私たちには見えてこない世界がイエス様の言葉を通して私たちに知らされました。どうかあなたの御言葉に沿って今週も私たちがこの地上であなたを証ししつつ生きていくことができますように、守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。